暮らし整えラジオ。こんばんは。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。第17回目の放送は私の一人喋りです。さて7月に入りました。毎日暑い日が続いてますね。これから本格的な夏を迎えるにあたって、今日は前半で夏を快適に過ごすための片付け、後半ではなんで物が増えるのか、そして50代からの暮らしの整え方についてお話ししたいと思います。暑い季節は体力も気力も奪われがちです。だからこそ暮らしを少し整えておくだけで毎日がぐっと楽になります。ぜひ最後までお付き合いください。暮らし整えラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りしております。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種。
改めまして、こんばんは。整理収納アドバイザーの中村真澄です。今回もお聞きいただきありがとうございます。木曜日の夜7時、皆様いかがお過ごしですか？今週もご一緒に楽しんでください。7月ね、皆様のお宅では熱中症対策グッズ、収納してらっしゃいますか？例えば日傘とかね、帽子、あとネッククーラー、ハンディファンとかね、あと冷感タオルに水筒、塩分タブレットなどね、意外とこれらが家のあちこちに散らばっているご家庭結構多いんですよ。だからこそそれらの物の定位置って大切ですよね。やっぱり朝の忙しい時間にね、あれ帽子どこ行っちゃったとかね、サングラスどこ行っちゃったとか、日傘どこにしまっちゃったっけってなると、それだけでストレスですよ。収納の目的は綺麗に見せるってことではなくって、使いやすくすることです。玄関近くとかリビングの一角、まあそこに夏のお出かけコーナーを作るのがおすすめです。つまりは家族が使いやすい仕組み作りなんです。家族みんなが使うものはまとめる、見える化する、戻しやすくする、この3つがポイントです。特に、まあ、お子様がいらっしゃるご家庭はね、自分で準備できる仕組みがあると、まあ、ママどこっていうね、煩わしさもなくなりますよね。まあ、私自身の工夫としては、まあ、玄関の近くにね、出かけるときに必要なものをまとめて置く場所を決めてます。例えば、まあ、日傘はね、玄関の傘立て、あと帽子はね、玄関への通り道の廊下に置いたハンガーポールにかけてます。あと我が家犬を飼ってるので、犬の散歩に必要なリードとかハーネスとかね、散歩用のカバンこれはひとまとめにしてね、リビングと廊下の動線の一角にまとめてます。まあ忙しいね、朝の散歩ね、今朝もしてきてましたけど、玄関でね、犬にパッとリードがつけられるので、すぐに散歩に出かけられるってことです。で、帰宅したら元の場所へ戻すだけ。 こうしておくとね、家族の誰がお散歩に行くことになっても迷わないってことです。あとはまあこの季節ね、虫除けスプレーとかね、日焼け止め、そういったものも小さなカゴにまとめています。ポイントは使う場所の近くに置くってことですね。まあ収納って見た目のね、綺麗なことも大切なんですけど、それ以上に取り出しやすく戻しやすい、これが大切です。毎日使うものだからこそ準備に時間をかけない仕組みって大切ですよね。次は夏の使うものの収納は期間限定で定位置を決めれば OK ということで、夏だけ使うものってねありますよね。シーズン中だけ使うものは特等席に置くのがおすすめです。まあ冬のね、手袋とかマフラーって夏に使わないようにね、今は日傘とかネッククーラーが主役の季節ですから、そういったものの住所は一年中固定する必要はないですよね。季節によって使いやすい場所をね、変えていくと暮らしはぐっと快適になります。あと収納のコツは探し物をなくすこと。玄関から散歩以内にね、夏のお出かけグッズコーナーを作ってみてはいかがですか。収納は難しいことじゃなくってね、使う場所の近くに置くっていうことが基本です。それとね、7月といえばもうすぐ夏休み。子供さんがいるご家庭はね、もちろん大人も家にいる時間が増える季節なんですよ。ですからこそね、夏休み前のこの時期、これが片付けるベストな時期。夏休みが始まってからでは遅いんです。家族が家にいる時間が長くなるとね、物が増えるし散らかるしストレスが増えるっていう悪循環になりがちなので、まずね、今の時期おすすめの場所は冷蔵庫ですね。夏は飲み物とか食材が増えます。暑いとね、何でもかんでも冷蔵庫にしまいたくなりますよね。賞味期限切れをね、確認してスペースを確保しておくだけでもね、ちょっとこう、心のゆとりにもつながります。次は玄関です。サンダルとかね、レジャー用品が増える季節ですから、下駄箱のね、使っていない靴をね、見直すことも大切です。あとは子供さんがいらっしゃる方は子供部屋、学用品の整理とかね、夏休みになると宿題が出ますからね、そういったスペース作り、あとは工作とか研究とかね、そういったものもスペース必要ですよね。そういったのは一緒になってね、声かけをしてお片付けするといいですよね。あとは洗面所、日焼け止めとかね、虫除けとか夏に使うもの、そういったものをね、取り出しやすくしてみる、それだけでもね、なんかちょっと暮らしが快適になりますよね。家全体を片付ける必要はないです。1日15分で十分、15分もない人は5分で十分。使用頻度が高い場所から、暮らしが楽になる場所から始めるとより実感が湧いていいですよね。ではちょっと短いですけど一旦休憩に入ります。ここからは少しね、視点を変えて、なぜ私たちは物を増やしてしまうのかについてね、考えてみたいと思います。物が増える理由ってね、単純じゃないんですよね。実は感情が深く関係しています。例えば安心したいとかね、失敗したくない、損したくないっていうね、そんな気持ちが買い物につながるんですよ。 まあ、代表的な例としてはね、防災グッズ、ね、必要以上に買い込んでしまうとかね、まあ、最近ちょいちょいね地震がありますからね、怖くて買っちゃいますよね。あとは常備薬とかサプリメントとかね、それからトイレットペーパーとか洗剤とかね、こういったあの腐らないものそういった日用品のストックもついつい買い込む人も多いです。あとはね、夏でこう食品のまとめ買いするとか、あとこれですよ、収納用品これを買えば片付くかもって思っちゃうタイプの人は収納用品買って安心するんですよね。あとはね、一時の私は自己啓発本とかね仕事に関係する片付け本とか、まあ、それをなんか持っているだけでなんかこう仕事ができているような感覚になるみたいに。あとは健康器具とかダイエット用品とか、あとはですね、保険っていう役割、こう保険のような役割を期待した高額商品、それも買う人多いです。あとは限定セールとかね、今だけの価格みたいな、そういったものをね買う傾向が多いですね。やっぱりね、いつか使うかもしれないとかね、捨てて後悔したくないとか、また買うことになったら損っていう理由でね、使っていないものを持ち続けているケースをやはり整理収納の現場ではねよく見かけるんですよ。実はね、そのものを持っていることでこう得ているものっていうのはね、物そのものじゃなくって安心感だから、片付けではこれは本当に必要だから持っていますかっていうね、まあ、それとも不安だから持っているのかなってことを考えてみることが大切です。まあ不安と物ってね密接な関係なんですね。人は不安になると物を持ちたくなるってことです。まあ、防災用品もそうですけど、洋服とかね、日用品もいつか使うかもしれないという不安からね持ち続けてしまいます。あとまあセールとかバーゲン品はもう確かにお得です。でも本当に必要だから買うのか、安いから買うのか、この違いはとっても大きいんですよねまあ私もね経験がありますけど、安いという理由で買ったものほど使わないことが多いってことです。次は捨てられない原因、ね、これはやっぱり思い出があるとか、もったいない、あとは高かったって理由が多いですね。まずは思い出があって捨てられないものってなると、まあ、子どもの、ね、作品とか通知表とか、そういう私も子供の通知表をまだ全部取ってますあとね、写真とかアルバムとかね、あといただいた手紙とか年賀状とか、この年賀状ね、もう最近は年賀状じまいっていうことでね、年賀状送れなくなっちゃっている人もいるので、なんか古い年賀状なんか価値があるみたいな感じでね、取っておきたくなっちゃうんですよね。あとは旅行のお土産とかね、結婚式とか記念品とか、あとは親とかおじいちゃんおばあちゃんから譲り受けたものとかね、捨てられない人多いです。あとは子供さんがねちっちゃい頃に使っていた洋服とかおもちゃとかね、思い出がありますよね。まあそういった思い出ですね。次はもったいなくって捨てられないものっていうのは、やっぱいただき物とか使いかけの文房具、ちょっとだけね残っている絵の具とか、ほとんど使ってないんだけどまだこのマーカーね色が出るからとかね、あとは空き箱とか紙袋を取ってる人も多いですし、あとなんか無料でもらった試供品とかねなんかノベルティとか捨てない人多いです。あと壊れているんだけど修理すれば使えそうな元高額で買った電化製品とかねそういったものがもったいないっていうことですよね。壊れているけれど修理すれば使えそうなものの代表例にはこんなものがあります。 電池を変えれば動くかもしれない時計とか、あとファスナーが壊れたバッグやポーチとかね、ボタンが取れた服とかね、今付け替えろって感じですよね。あと裾上げとかほつれ直しが必要な服とか、あとですね、持ち手が取れたマグカップとか急須とかもね、現場でよく見かけます。あとキャスターが壊れたスーツケースとか、これ私のことですね。いい加減に捨てました。あとはこう傘の骨が曲がった傘、いつか捨てよう捨てようって言ってそのままにしてるものとか、画面が割れたスマートフォンとかね、あとはあのベルト交換が必要な腕時計。なんかそのままにしてね、なんかこの時計が高かったけどベルト破れてるからってそのままにしてる人も多いですね。まあ、いつか修理しようと思ってるんですって言いながらね、何年もそのままになっているケースってのは少なくないです。例えば40年近く使った愛着のある時計もね、修理するかもしれないと思って取っておくことがあります。修理の見積もりを取る予定もなくって、実際に使う予定もないならね、それはあの修理待ちの時計ではなくって、ただ持っているだけの時計になっています。ですから判断の目安としては、いつ修理するか日程が決まっているんだったら持っていていいです。あとはあの修理店を調べているとかね、これも持っている意味がありますけど、1年以上そのうちに修理しようと思っているものはもうね、思い切って手放すってふうな基準をつけたらいかがでしょうか。あとね、あの他に捨てられないものとしては、以前使っていた趣味のこうそういったあの機材の残りとかね、一時私もあのママ友の、ね、方からねトールペイントってのを習ってた時期があって、意外とねそういったあの趣味のものって高いんですよ。でも、まあ、全然使ってないんだけど、あ高かったなとかね、それを見ると何となく捨てられないみたいな、そういう趣味のものをね捨てられない人多いです。あとね、着ていないけれどまだ着られる服とかね、そういったものが、まあ、もったいないという理由ですね。あとね、次はあの高かったから捨てられないもの、これは結構ありますよね。ブランドのカバンとかお財布とかね、高級な食器とかね、高価な服とか着物とか健康器具、あと家具も結構高いものをね捨てられない人います。あとあの資格取得の教材、あの U-CAN とかね、結構ねまとまった額なんですよ。でいつかこの資格取ろう取ろうと思いつつ、その教材山積みにしてるやつとかね。あとはまあスポーツ用品とか高かったってことで捨てられないっていうこと多いですね。ですからあの私のね整理収納の講座ではね、物そのものが捨てられないのではなくってね、思い出とか罪悪感、後悔が捨てられないんじゃないんですかってお伝えしてます。例えば思い出があるってものは、思い出を失いたくないっていうね、なんか喪失感とかね、もったいないっていうのは捨てる罪悪感を感じたくないとか、高かったっていうのはやっぱりこう お金を無駄にしたっていうことを認めたくないっていう気持ちが隠れているっていうことですね。まあ、以上のようにね、あの捨てられない理由は人それぞれです。でもね、大切なのは今の自分に必要かどうかってことですね。本当に必要なものの見極め方としては、こんな質問してみてください。これを今持っていなかったらもう一度買うかなってことです。その答えがノーなら手放し時かもしれませんね。さて次の話は50代からの暮らしの整え方ということで、聞いてらっしゃるリスナーさんの年齢はどんな年齢か分かりませんが、ちょっと今回は私に合わせて50代以上になるとね、暮らしに変化が訪れます。体力も少しずつ変わりますしね、家族構成も変化しますね。まあ体力の変化と片付け、 まあ、若い頃はね一気に片付けられました。私も10年前20年前まだまだ元気でした。でもね、50代以上の人はもう無理をしないっていうことが大切です。例えばちょっと勇気はいるけど家事を手放してみるとかね、まあ、手放すっていうのも例えばね、ご自分で全部やろうとしないで家族に頼るとか、あと便利家電を使う、まあ、ただこのね便利な家電にはね落とし穴があって、家事を楽にしたいという前向きな理由で買ったのにね使いこなせずにね収納スペース占領してしまうっていうケースもあります。例えばねホームベーカリーとかね、あとはジューサー、あと大型のフードプロセッサー、スチームクリーナーとかね、なんかこうテレビショッピングで買っちゃって結局は使いこなせてないっていうね、そういったものって便利そうだなと思ってね購入したのに、まあ、準備とか後片付けが面倒でね使わなるくなるってことも少なくないですよね。まあ、物を買うと家事が楽になると思いがちなんですけど、本当に楽になるのは使い続けられるものを選んだ時です。まあ、そういう私もね電気ポット夜間で沸かさなくっても常時お湯があるの便利なんて買ったんですけど、結局ねそんなに常時お湯が必要なこともなく、結局夜間でその都度沸かして、その買ったポットはですね結局使わなくってシンクの引き出しの一番下に入れてね、もう早5年経ちます。ですから買う前にね置き場所と使う頻度を考えるっていうことも大切ですよね。あとは外部サービスを利用するとか、これも暮らしを整える方法です。代表的なものは次のようなサービス、例えば掃除だったら家事代行サービスとか、エアコンクリーニングとかね、換気扇クリーニングとかハウスクリーニング、あと洗濯だったらクリーニング屋に出すとか宅配クリーニングしてくれる場所とかね、コインランドリーとか布団クリーニング、あとね料理、ミールキット宅配、これはですね必要な食材とレシピがセットになって自宅に届くサービスなんですよ。例えば伊勢丹が出しているオイシックスってやつとか、あとコープが出しているのとか、ヨシケイっていうところが出している、そういったミールキット宅配、あとは宅配弁当とかね、食材の宅配サービスとか、いろいろありますよね。あとお買い物はネットスーパーとか、盛況なのでなどで宅配してくれるのを利用するとか、あとはやっぱり子育ての方はベビーシッターさんとかね、介護の方は介護サービス、あとねファミリーサポートの、ファミリーサポートって家族の援助かなと思ったんですけど、これは地域の中で育児とか介護の手助けをしてほしい人と手助けをしたいっていう人をねつなぐ相互援助活動ということです。市にね、主に市とか区とか市町村ですねが運営していて、会員登録をして利用するファミリーサポートってやつですね。例えば子育て支援としては保育園とか幼稚園の送迎とか学童のお迎えとかね、習い事の送迎とかありますしね。あと介護支援の例としては、まあ、自治体によってちょっとね異なるんですけど、高齢者の見守りとか通院の付き添いとかね、買い物のお手伝い話し相手とかねそういったものを行っている地域があります。でベビーシッターってのがあるんですけど、ベビーシッターとの違いはベビーシッターは民間サービスなんですけど、ファミリーサポートは地域の住民同士の助け合いが必要、基本です。だから利用料金が比較的安いですよね。あと地域のつながりができるとか、事前の顔合わせができるといった特徴があるそうです。まあ、利用したい場合はお住まいの市町村の ファミリーサポートセンターを確認すると詳細がわかります。まあ、こういうねサービスを使って家事とか育児とかね介護を一人で抱え込まないこともね暮らしを整える大切な方法です。人やサービスの力をね借りることでね時間とか心の余裕が生まれていいですよね。あとねその他は庭なんかの木のね剪定サービスとか不用品回収サービスとかね、あとは私たちのような整理収納サービスとかもありますし、引っ越しの荷造り代行とかもあるみたいですね。まあ、私もですね庭もう草でぼうぼうなんですよ。もうねついにもうこの庭は自分たちではできないっていう風にねもう50代以上はもう無理しないだから外部のね庭師の方に頼むことにしました。なんかね肩の荷が降りたというかね、ちょっとどんな風になるかワクワクしますので、また綺麗になったら次回お話ししますね。本当にね整理収納の視点で考えるとね、自分でやるのか物を買うのかサービスを利用するのかという3つの選択肢、例えば掃除が大変だったら掃除機を買う、でももっと楽にしたいであればロボット掃除機を買うもっとそれでも時間を作りたいって人は家事代行を頼むみたいにね、そんな風に暮らしを楽にする方法は、まあ、物を増やすことだけじゃなくって、時にはねサービスを利用して自分の時間とか心のゆとりを増やすことも立派な整理です。まあ、物がね減るメリットとしては、探し物が減るし掃除が楽になるし管理が楽で心が軽くなるっていう効果がありますので、50代はね今後のね、ことも考えていきながら、ちょっとまだまだ早いですけど老後を見据えた収納、これがね未来の自分へのプレゼントだと思って皆様も見直していただくといいかなと思います。大切なのは何を持つかっていうよりはどう暮らしたいかっていうことですね。自分にとって心地よい暮らしを考えるっていうことが片付けのゴールです。これから先の人生のねゴールをイメージしながら物を減らしていきたいですね。ではエンディングに入ります。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、今回もお立ち寄りありがとうございました。今日は、ね、熱中症対策グッズの定位置作りとかね、夏休み前にやっておきたい片付けとか、なぜ物は増えるかとかね、50代からの暮らしの整え方についてお話ししました。まあ、片付けはね物を減らすっていうことが目的ではなくって、自分らしい暮らしを作るための手段です。この夏も無理なく心地よく暮らせる環境を整えていきたいですね。番組では皆様からのお便りご質問も募集しています。暮らし整えラジオのホームページ、ぜひご意見ご感想をお寄せください。ここまでのお相手は整理収納アドバイザー中村真澄でした。今回もありがとうございました。